捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は3つの R、リデュース、リユース、リサイクルというこの順番で、循環していくのがいいというお話をいただいて、改めてすごく勉強になりました。
ありがとうございます。
はい。今回もちょっとこの、はい、せっかくなので 3R のお話を広げていきたいなと。はい思います。
そうですね。はい。まあ、今、海洋プラスチックごみの問題とか、もう何年か前から、報道されたりしてますけれども、まあ、あれの、まあ、全然、ね、日本とは違う国に、ごみがありますけれども、結構ですね、日本の海も、深いところまでこうカメラを潜らせるとですね、プラスチックごみがいっぱい、沈んでいたりとかですね。はい。で、もう結構、海洋生物がですね、そのプラスチックゴミをこう、誤飲してしまって、はい。で、まあ、減ってしまっているとかですね、いろんな問題がこれからどんどんどんどんこのままだと出てきてしまう状況なんですけど、なので、まあ、先週ですね、お伝えしたリデュースですね。はい。ゴミを、出さない。例えば、コンビニの、ビニール袋が、もらうかもらわないかとかっていうのですね、とかあるんですけど、逆にですね、逆にというか、まあ、普段、田中さんが何かそういうの取り組まれている、意識してるなっていうかっていうのはありますか？
このまずリデュース、減らすっていうことに関しては、さっきそのコンビニの袋とか、まあ、もらわないようにしてるっていうのはやっぱりありますね。今までって本当にガム1個とか、なんか飴、実際のを買っても、もう袋に入れて渡されてたじゃないですか。
うん、そうですね。
それが、いりますかとか、言ってくれるので、あ、いらないですっていうこっちも言える機会が、増えて、うん、自然にやっぱりその袋をもらうっていう習慣は、なくなりましたし、
うん、
私、でも持ってってない時も結構あるんですよ。その、うんうんうん、かさばるので、そのエコバッグって結構。
はい。はい、
で持ってってない時の悔しさって半端ないですね。
そうですよね。
あ、はい、袋に今日エコバッグ入ってなかった。だから買うしかないっていう時の、うん、あの悔しさといったら本当に半端ないなと思ってます。
じゃあもう普段はバッグの中にエコバッグを入ってるっていう状況ですかね。
そうですね。1個だと足りないので2個を入れて、
うん、
帰りになんか夕食のものをスーパーで買っていくとか、
うんうん、
何かこう、自分が、例えば洋服を買ったら、なんかそこでね、袋いらないですって言ってみたりとか、うんうんうん、結構、あると袋は本当は便利なんですけど、やっぱもらわない、減らすっていうのはそこでは意識してるかなっていうのと、リユースで言うと、はい、これ多分一番リユースしてるんじゃないかなと思うんですけど、子供の服をですね、
はい。
よくお下がりいただくんですよ、私。
な
ので、我が家は娘の服はほとんどお下がりなんですね。
あ、そうなんですね。
はい。新しく服を買うことって多分ね、あんまりなくて。子供の服ってすぐサイズアウトしちゃうじゃないですか。
そうですよね。はい。
で、女の子なんですけども、娘が。あ、娘なので。娘さんを持っていらっしゃる、こう、ね、お友達から、うんうんうん、もう着れなくなったので着ますかっていう感じで、帽子とかももらったり、うんはい、あと、靴をもらったり、長靴をもらったり、うん、お洋服とかジャンバーをもらったりして、すごくリユースしてるなと思います。うん、なので、私も、もらった服で娘がそのままサイズアウトして、そのまますごい綺麗な服がいっぱいあるので、例えば子供が生まれた友達に、またそれを、使えそうなものというか、いい状態のものをあげるとか、なので、うんこのリユースの循環はね、すごくママの中では進んでます。はい。
大事ですよね。
うん。
はい。やっぱり今、出ましたけど、やっぱ循環させていくっていうことがすごく重要になってくると思うんですけど、はい。だから本当にこのまま行くとですね、 海の中も、海洋生物よりも、ゴミの方が多くなってしまう時代が来るって言われてるんですね。はい。で、それが、例えばどこか遠い東南、南国の国で、それが悩みがあるとかっていうのがあったりしてもですね、実は、そのゴミは日本から出たゴミだったりするんですね。はい。だから、日本から出たゴミが遠い海外の綺麗な海を汚していたりとかですね、っていうことがあるので、まあ、本当にこれから取り組んでいかないと、大変なことになってしまう時代になってしまうんですよね。
海洋生物よりもゴミの量の方が増えてしまう
時
時
代
代
が
が来る。
このまま何もしないとそうなってしまうって言われてますね。
それは相当危機的な状況ですね、今。
そうですね。はい。で、特に、CO2 の量が多くなればなるほどですね。本来であれば、それを、森林とかですね。まあ、木が、それを、植物が、CO2 を、吸い込んでですね。それが、我々の酸素となって、供給してもらってると思うんですけど、で、それを、もう、地球上にあるですね。植物が吸い込める量をもうはるかに今超えてしまっているので、はい。それを今その植物たちで賄える量に減らそうっていうのがカーボンニュートラルっていう取り組みですね。
カーボンニュートラルってよく聞く言葉ですけど、意味としてもう一つ教えてもらってもいいですか？
ですね。今申し上げた通り、植物が、CO2 を吸収して、で、それが酸素となって出てくる。で、我々の、酸素となって出てくるんですけれども、まあ、その、植物、地球上にある植物が、吸収できる、CO2 の量を今、とてつもなく超えてしまっている量が排出、常に今この瞬間もされているんですけれども、まあ、それを、植物がだけで賄える量まで減らそう、戻そうっていうのがカーボンニュートラルっていう取り組みですね。
すいません、一回説明していただいて、もう一回同じこと す
そ
み
うで
ませ
す
ん、
ね。
すいません。
はい。今、あれって思ったんですけど、
ごめ
はい。
んなさい。
まあ、そうですね。はい。
しっかり説明してくださったのに、もう一回聞いてしまって。カーボンってどういう意味なんでしたっけ？カーボンっていうのは。直訳するとカーボン。
カーボンっていうのはですね、これどういう取り、えっと、話な、これ僕もですね、詳しく調べてるわけじゃないので、カーボンイコール、もうなんか、二酸化炭素ってイメージがあるんですけれども。はい。
なるほどです
もしか
ね。
したらちょっと間違ってるかもしれないので、今ちょっとドキドキしてますけど、はい。
ちょっとカーボン調べてみましょうか。カーボン。炭素という意味。
そうですね。脱炭素の炭ですね。ごめんなさい。脱炭素社会を作ろうということなので、カーボンというのは炭素ですよね。
炭素です
はい。
ね。いや、なんかこれって本当に言葉としてはそのカーボンニュートラルってよく聞きますけど、自分ごとになかなかならないっていうか、
うん、そうですね。
今なんかおっしゃっていただいたことを聞くと、すごくちょっとこう怖いなと今聞いてて思って、今そのいろいろ減らす努力っていうかしてるじゃないですか。まあさっきのね、ちょっと少ないですけど、コンビニの袋をもらわないとか、なんかそういうことをしてても追いつかないってことなんですか？
そうですね。今のペースだと追いつかないですね。例えば、ゴミ以外にもやっぱり熱を使うっていうことがありますから、例えばエアコンとかですね。はい。だクールビズなんかもその取り組みの一つですよね。
クールビズなんか懐かしいですね。
そうですね。もう随分定着しましたけれども。はい。
クールビズって始まったのって結構前ですよね。
結構前ですよね。もうエアコンの、冷房を28度までにして、で、ジャケットを脱いで、ネクタイを取って、涼しい格好をしようというですね。はい。今その逆のウォームビズっていうのが取り組みとして何年か前から始まってますけれども。はい。
ウォームビズっていうのは具体的にどういう取り組みです
はい。
か？
ですね、例えば、 スーツを着て出勤される方とかですね、会社内で、オフィスの中でですね、例えばインナーダウンとかを着たり、フリースを着たりとか。で、あとは、ちょっとこういう名刺になってしまうのであれですけれども、某量販店が出されている、医療メーカーさんが出されている、肌着ですよね。あったかい肌着とか。ああいうのを着て、で、極力、エアコンを使わない、暖房を使わないっていうのがウォームビズになりますね。
結構手軽にできますよね。そんなにこうかさばらないですし、インナーダウンも。
そうですね。
あ、いいですね。なんかちょっとこういろいろ言葉としては分かってるけれども、なんかこう説明しろって言われたら私ちょっと今できないなと思ったので、教えていただいて、すごく勉強になりました。はい、では高橋さん、ちょっと今回もいろいろと教えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。